今朝はペンテコステシリーズの11回目になります。来週でこの使徒の働き4章までのシリーズは終わりにしたいと思っています。今朝注目したいのは先ほど読んでいただきました中の20節です。今朝の注目は20節。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません、というペテロとヨハネが語った言葉です。ここにペテロとヨハネが持っていたものが何であったのかが表現されています。彼らは自分の見たこと、聞いたこと、つまりイエスの復活を人々に伝えないではおれなかった。イエスが蘇って生きていること、イエスが死んだままで終わらず、蘇って今日も生きておられる。そして足苗の男はイエスを蘇らせたその復活の力によって立ち上がることができたんだということ。それをペテロとヨハネは話さずにいられなかったということを私たちは今朝学びたいと思います。これは彼らのメッセージの中心とも呼べる部分であり、彼らがそのメッセージに対して持っていた確信から学びたいと願います。ラブ・アクチュアリーという映画があります。その映画の冒頭で今から14年前に起きたアメリカ・ニューヨークの 9.11 同時多発テロのことがナレーションで紹介されるという場面があります。どういうナレーションかというと、飛行機がツインタワーに激突するとき、乗客から電話で伝えられたメッセージは憎しみや復讐ではなく、すべて愛のメッセージだったというナレーションです。テロリストにハイジャックされた飛行機が、その飛行機に乗っていた人々がもう間もなく自分はビルに激突してこの世を去るということが分かったとき、誰に何を伝えたいと思ったのか、これは非常に考えさせられる出来事です。飛行機の中にはいろんな人がいたと思います。ついさっきまで憎しみにとらわれていた人もいたと思います。誰かを強く恨んで憎んできた、そういう人生を送ってきた人もいるでしょう。しかし自分の人生が本当に終わる間際になったとき、わざわざ飛行機から誰かに電話をして、私はあなたを憎んでいますと伝えた人は誰もいなかったという話です。むしろ誰かに電話をかけてどうしても伝えたいこと、彼らがどうしても伝えなければならないと思ったこと、それは愛のメッセージでした。彼らは家族に、恋人に、友人に、親に、子供に、あなたを愛していると伝えずにはいれなかったというんです。今日は伝えずにいられないメッセージということを考えてみたいと思います。まず今日の聖書のストーリーを順番に追ってみましょう。まず12節と13節は先週の続き、先週の復習ですね。12節、これがペテロとヨハネの持っていたメッセージでありました。12節、この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。人々はペテロとヨハネが特別な人ではなくて、むしろ平凡な人、普通の人であることに驚きました。それが13節。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、2人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。そして次に14節から16節。神殿にいた人々はとにかく困りました。ペテロとヨハネを何としても排除していきたい。しかし、足苗の男を癒したことによって、ペテロとヨハネは民衆の人気を獲得し始めてしまっています。そう簡単にこの騒ぎを彼らは収められなくなっている。それが14節から16節です。そればかりではなく、癒された人が2人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。彼らは2人に議会から退場するように命じ、そして互いに協議した。彼らは言った。あの人たちをどうしよう。あの人たちによって著しい印が行われたことはエルサレムの住民全部に知れ渡っているから、我々はそれを否定できない。さあ困ったという感じですね。 次に彼らは攻めてもの抵抗を試みます。それが17節と18節。しかしこれ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって、イエスの名によってですね、語ってはならないと彼らを厳しく戒めよう。そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。しかしペテロとヨハネはそれに納得しませんでした。彼らは反撃に出ます。それが19節と20節。ペテロとヨハネは彼らに答えていった。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいのかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。そして21節と22節がまとめです。結論です。彼らはペテロとヨハネを釈放せざるを得ませんでした。それが21節。そこで彼らは2人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事のゆえに神を崇めていたので、人々の手前二人を罰する術がなかったからである。そして22節は、これらの一連の騒ぎが使徒の働き3章に出てくる足苗の男をめぐってのものだということが最後にもう一度明確にされています。22節、この奇跡によって癒された男は40歳余りであった。今日の注目は先ほども言ったように20節です。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。イエスは復活して今も生きておられるんだということ、イエスは死んだ神ではなくて今日も生きておられて、私の体と心と人生に働いてくださるということ、彼らはそれをどうしても伝えずにはいられないというふうに考えました。それが今日のストーリーです。さて、まず12節から詳しく見ていきましょう。12節。この方以外には誰によっても救いはありませんという12節のこの前半の言葉ですね。ここにはペテロとヨハネの確信の強さが現れています。この方、イエス・キリスト以外には誰によっても救いはない。しかしですね、この言葉は聖書が書かれてから何千年もある意味で誤解されてきた言葉かもしれません。特に過去のクリスチャンによってこの言葉はキリスト教以外の他の宗教はダメな宗教であるという教えに読まれてしまってきたという反省があります。しかしこの言葉はそのような自分の教えだけを良しとする傲慢なものでは決してありません。むしろこの言葉の意味は、私はこの方イエス・キリストによって救われたのだ、私は自分で律法を守って自分で戒律を守って良い人間を目指していく、そういう方法では救われなかった、その方法ではどうしようもなかった私ですら救われた、私の人生にはこの方イエス・キリストとの出会い以上に素晴らしいものはありませんという、そういう主張です。この方以外には誰によっても救いはありません。これは言い換えるならば、この方に替えは聞きませんとか、この方と出会えて私は本当に良かったということができます。自分の信じている信仰を力強く伝えている言葉です。以前ロサンゼルスに住む韓国人でメガネ屋を営んでいる方がいて、テレビにある広告を出しました。その広告というのは、そのメガネ屋さんの店主が慣れない英語で、私はメガネのことしか知りませんとただ一言だけ言うというものでした。しかしこの広告は当時大ヒットとなり、広告に関する賞まで受賞しました。メガネ屋さんが私はメガネのことしか知りませんと言えることは、ある意味誇りであるということです。そしてそれはクリスチャンにも言えることです。クリスチャンにとって、私にはこの方だけですとはっきりとイエスを誇れることは大変幸いなことです。他にも、私にはこの方だけです、あるいはこの方に替えは聞きませんと言えることが幸せである分野があります。それは結婚です。ここに私の 結婚指輪があります。話はそれますけれども、以前のメッセージで、多分半年ぐらい前のメッセージだと思うんですけれども、私のプロポーズの話をしたときに、プロポーズっていう言葉を聞いた途端に、昔ご自分がご主人にプロポーズされた時のことが思い出されて、もう気持ちがポンとどっかに行っちゃったという、それで今日のメッセージの後半は何にも頭に入りませんでしたと、そういう方がいらしたんですね。しかも3人もいらっしゃいました。いずれもご婦人で結婚生活も長い方でしたね。プロポーズっていう言葉を聞いた瞬間にもう、私の時どうだったかしら、あの人なんて言ったかしらって、ポーンとどっか行っちゃったっていう、そんな姉妹方を可愛らしく、また素敵に思ったことですけれども、でも今日は聞いてください。この指輪の内側にですね、2002.6.8、これは2002年6月8日ということですけれども、M2T、これはマキコからタカシへと、書いてあるわけです。そして妻の指輪の内側には T2M、タカシからマキコへと書いてあります。この指輪の内側がありえないことですけれども、もし M 以外のイニシャルになっていたら、私は幸せではありません。また妻の指輪に T 以外のイニシャルがあっても私は嫌です。私にはこの方だけですというのは、結婚には非常に大切なことなんです。そしてこれは決して他の女性はダメな女性だという主張ではありません。そういう視点で読むならば、この方以外に誰によっても救いはありませんという言葉は非常に素晴らしい信仰告白ということができます。これは私の人生にとってイエス様に替えは効きませんという告白、イエス・キリストと出会って私の人生は変わりましたという告白です。決して他の宗教はダメだというのが主張するところではないし、またこの言葉に関して、例えば人からあなたは偏見に満ちた狭い考えですねというふうに言われたとしても、それは不当な批判であってがっかりする必要はありません。私にはこの方イエス・キリストしかいません。私の人生を変え、今の私があるのはイエス・キリストと出会えたからです。その誇りと喜びに満ちた信仰が与えられているというのは、私たちにとって本当に感謝なことです。さて、次に今日のテーマである20節を見ていきたいと思います。20節、私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。この言葉にはイエスの復活をどうしても話さないではいられないというペテロの情熱が伝わってきます。彼の情熱と確信はどこから来るものなのでしょうか。それは明日はもしかしたらないかもしれないという切迫した思いです。先週私は中高生と青年を中心としたユースキャンプに行ってきました。先ほど報告でも申し上げました、南伊豆町の弓ヶ浜という場所に行き、素晴らしい大自然ときれいな海に囲まれて充実した3日間を過ごしたわけです。写真をもう一つお見せしますね。これ海の家で撮った写真です。かなり多くうちの子供たちが写っているので、これを選びました。海に2日間行きましたので全員真っ黒に焼けました。ちょっと私恥ずかしいぐらい焼けてしまいました。直接太陽光線を浴びすぎると体に悪いという話を聞いて、日焼け止めクリームを塗って、それでも十分いい色に焼けるからと言われて、それで日焼け止めクリームを塗って海に行きなさいというふうに言われました。それで、女性が日焼け止めクリームを塗るっていうのはよくわかるんですけど、女性陣だけでなくてですね、男の子たちも結構念入りに鏡の前でこうみんな顔に塗りました。で、飯田先生、僕の背中にも塗ってよと言われたので、猿の毛づくろいのようにしてですね、背中に塗り合いました。ここまでやれば大丈夫だろうというところまで塗って海に行って、しかし次の日鏡を見ましたら、何人かの人、私も含めてですけれども、驚きました。鏡を見てあっと言いました。鼻を塗り忘れて鼻が真っ赤になってたんですね。 耳だけお経を書き忘れる耳なし法一という階段がありますけれども、私は鼻だけ忘れて本当に真っ赤になりました。ともかく交わりも聖書の学びも大変充実した3日間になりました。お祈りを感謝をいたします。最終日に彼らに語りましたけれども、私がキャンプに行くたびに本当に切実に思わされることは、同じメンバーで2回キャンプをやることは決してないということです。今まで私は数多くのキャンプで奉仕をしてきました。数多くのキャンプに参加をしてきました。しかし2回同じメンバーでキャンプをするということは絶対にありえないことなんですね。ですからこれは最初で最後のチャンスなのだと思ってメッセージをすることにしています。特に別の教会や団体に招かれてメッセージをするときにはその思いを強くします。もしかしたら次はないかもしれない。ですから一番大切なことを話します。イエスの十字架と復活を信じれば、あなたは神の子供としての人生を歩むことができる。その福音を語ります。そして本当はそれはキャンプに限らないんです。今日当たり前のように会っている人と明日会うことはもしかしたらないのかもしれない。聖書はそのように警告しています。聖書で言う愚か者の定義は頭の良し悪しのことではないんです。聖書で言う愚か者というのは、いつ死ぬか知らないということをわきまえない人のこと。いつ死ぬか知らないということをわきまえず、自分だけはいつまでも生きるかのように錯覚して暮らしてしまう人のことを聖書では愚か者と言うんです。私たちは全員自分がいつまで生きて、いつ地上を去るのかを知りません。だから大切なことを知っているならば、伝えられる時に伝えなければならないんです。9.11 同時多発テロの飛行機に乗り合わせた人たちは思いました。明日はないかもしれない。だとした時に彼らはどうしても家族に愛しているよと伝える必要を感じました。それは私たちも同じです。明日はないかもしれない。その時には家族に愛を伝えたくなるはずです。あるいは自分の信じてきた素晴らしい神様について語りたくなるかもしれません。ペテロとヨハネはそのような切迫感を持って福音を語ったということです。20節、私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。その言葉はそういう意味を持っています。最後に聖書に出てくる人物の中から特別な用いられ方をした人を紹介して今日のメッセージを終わりにしたいと思います。その人の名前は聖書の時代から2000年が経った今でも分かっていません。その人はイエスに出会い人生が変わった人です。レギオンに取り憑かれた人といえば分かるでしょうか。正気を失い社会の中で人々と平和に暮らすことができなかった人でした。人々から追い出されるようにして彼が住む場所として選んだのはなんと墓場でした。墓場で寝起きし叫び続け、周りの人や自分自身を傷つけて生きていく、精神が狂っているかのような人生を彼は過ごしていました。ロシアの文豪ドストエフスキーはその代表作の一つ悪霊という小説の冒頭で、狂ってしまった人の例として福音書のこの彼の記事から引用をしています。彼の人生はまさに悪霊に取り憑かれていたとしか言いようのない人生でありました。しかしイエスに出会って彼は変わります。イエスは実はその土地に休みを求めてやってきました。イエスは長時間働いて人々を癒して助けた後、眠る場所を求めて人目を避けるようにして彼のいるところにやってきたんです。そんなイエスに対して彼は大声で叫んで脅します。自分を苦しめるようならこの土地から出て行ってくれと言わんばかりの態度でイエスに向かっていきます。 しかしイエスの眼差しは優しかった。そしてイエスは彼を決して責めませんでした。ただ取り付いている悪霊が出ていくようにというふうにイエスは祈ってくれました。そして彼は救われました。正気に戻りました。まともに人と話ができるようになりました。それまで自分をつないでいた鎖を引きちぎって、服も引き裂いて、手がつけられないほどの乱暴者でした。しかし彼は服をきちんと着て、まともな佇まいで人々の前に現れたんです。このレギオンに取り憑かれていた人の心中には何があったと思いますか？それは、自分はイエスに出会ってイエスによって救われて人生が変わったのだから、この方にどうしてもついていきたいという、そういう思いでした。自分にはこの方イエス・キリストしかいない。この方イエス・キリストと出会えて本当によかった。そしてこの男がイエスにどうかお供をさせてくれと願ったというふうに福音書に書かれてあります。それに対するイエスの答えがマルコの福音書5章の19節と20節にあります。その1節前の18節から読みたいと思います。マルコの福音書5章の18、19、20を読みたいと思います。お隣近所の方で開けない人がいたら手伝ってあげてください。マルコの福音書5章の18、19、20です。新約聖書の73ページ。マルコの福音書5章の18節から。マルコの福音書5章の18節。それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。聖書はそこまでにします。イエスはこの男がお供をしてついていくことを許可しませんでした。私は若い頃、ここを読むたびに胸が痛むような思いをしていました。お供を願いながら許されなかったこの人は、さぞ無念であっただろう、そういうふうに考えたんです。しかし数年前から、それは誤った理解である、間違った聖書理解であり、人間理解であるというふうに考えるようになりました。この人がイエスのお供をすることは素晴らしいことに思えますけれども、しかしそれは神様が決めることです。そして神様はこの人にとって最善のことを、もっと素晴らしいことを用意してくださったんです。それは彼の家、彼の家族のところに帰り、主がどんなに大きなことをしてくださったか知らせるということでした。自分の家族に、自分の故郷の人々に福音を伝えること、それが彼の人生の新しい使命になりました。家族に、あるいは故郷の人々に福音を伝えていく、それは誰にでも許されたことではありません。預言者の多くはそれが叶いませんでした。なんとイエス様自身が家族に神の愛を伝えることができませんでした。しかしこの男はイエスの期待通りに、自分の家族に、自分の故郷に神の素晴らしさを伝えたのでした。どれだけ神ご自身が彼の働きを喜ばれたことでしょうか。どれだけ彼自身も満足と充実と感謝を覚えたことでしょうか。ペテロとヨハネは言いました。私たちは自分の見たこと、また聞いたこと、 すなわちイエスが復活してよみがえって今も生きておられるんだということ、そしてその復活の力が私たちに働いているんだということを話さないわけにはいきません。私たちも同じです。私たちは伝えるべきメッセージを委ねられています。また明日はないかもしれないということをわきまえるのがクリスチャンの生き方でもあります。地上においていつか別れが来るということは、テロ事件に巻き込まれなければ気づけないことではありません。聖書はそれに気がつくように進めています。今ここで私たちは気がつかなくてはならないのです。毎日が神様からの贈り物です。すべての出会いが神様からの宝物です。愛する家族に、愛する友人にあなたの感謝と愛を伝えましょう。そして自分の心には何があるのか、神とは、イエス・キリストとは自分にとって何であり、何をしてくれた方なのか、そのことも伝えたいと願います。今週も皆さんが祝福のうちに1週間を歩まれることを願っています。お祈りしましょう。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。愛する神様、感謝をします。イエス様がよみがえって復活して生きておられること、イエス様が死んだ神ではなくて今日も生きておられる神であることをありがとうございます。そして私の人生にあなたは素晴らしいことをしてくださって、その復活の力によって私を立ち上がらせてくださいました。イエス様、あなたは十字架にかかって命をお捨てになって私を罪から救ってくださった。そして私が神の子供として歩むようにされました。この素晴らしい福音を、この私が教えられた素晴らしい神の愛を、私も誰かにお伝えすることができるように助けてください。私にはそれができないかもしれない。しかし神の全能の力が私に働いてくださいますから、どうやっていいか全く分かりませんけれども、私の愛するあの人にあなたの素晴らしい愛を伝えてくださいますようにお願いをいたします。神様、感謝をします。今朝のメッセージ、本当に今朝聞かなければならなかったメッセージを聞くことができたことありがとうございます。私の心をあなたに向かって開きます。あなたが私の内側に働いてください。圧倒的な恵みを持って、祝福を持って、私の心にあなたの愛を注いでください。そして伝えずにはいられないメッセージを委ねられている、イエスが今も生きている、今日も生きているということを委ねられているお一人お一人、祝福してください。感謝をします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。